はい、ではやっこさんですね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日は91ページからなんですけども、その前に、この間あずまさんがやってくださった90ページの下の方の、羽化具足が揃うことを妊娠の宝と呼ぶ理由であって、その理由は2つあって、得がたいから宝というのです、利益が大きいから宝というのです。で、この間東さんが得がたいというところをやってくださったので、今日私がやるところは、利益が大きいというところです。で、91ページの、下から2つ目のところ、羽化具足は益が大きいことというところからやります。皆さん資料をお持ちでしょうか？
持ってます。
はい、ありがとうございます。はい、一応ですね、一番最初に青い字のところが、この下脱の飽食のテキストを、打ち直したものです。入れたものです。で、今見たらたくさん、漢字間違いがありました。すいません。で、その青いところの下に、英語の文のテキストを、入れてます。で、その下にチベット語の原文を入れてます。で、その下の、丸印のところが、一応私が調べたもの、ちょっと疑問に関して調べたもので、その次に赤い字で、私の試薬を入れて、で、それからまた次の、パラグラフに行くという感じでやっていきたいと思います。で、まず最初のところ、羽化具足は益が大きいこと。益するのが大きいことは、入菩薩行論に、妊娠の利を、この利を間違えました感じ、すいません。妊娠の利を成就できるのを、と説かれています。そのうち、妊娠、ケブは、インドの言語にて、プルーシャというのですが、プルーシャという言葉は、力または能力に用いられます。羽化具足の身には繁栄と自然を成就する力。で、またこの繁栄という漢字も打ち間違えてます。すいません。成就する力、または能力があるので、妊娠というのです。というところなんですけども、まず最初に、入菩薩行論は何かというところからいきます。シャンティティーバという人が書かれた、論書なんですけども、シャンティデーバさんは650年から700年頃の、インドの人です。で、ナーランダ僧院にいてあって、入菩薩行論というのを、お話になられ、1章から10章まであるんですけど、噂によるとというか伝説によると、10章をおときになりながら、空中に浮かび上がり、そのまま行ってしまわれたというように伝説にあります。で、これはポタラカレッジから入菩薩行論というのが、出てるんですけども、これは3000円もします。でも、ここに写しているのは、ダライラマ法日本代表部事務所の各種教本 PDF ダウンロードというところに行けば、全部、マリア・リンチェンさんの訳で、手に入るか読めますし、全部 PDF でダウンロードできますので、それをお使いになるといいのではないかと思います。英語版も、チベット語版も確かダウンロードできたと思います。で、ここの、下脱の飽食のところに引用されているのは、入菩薩行論の第一章、菩提心の利益の第四下からだと、後ろのところに書いてあるんですけど、マリア・リンチェンさんの訳の方によると、羽化具足を備えたこの人生は極めて得がたいものである。人として生まれた意義を果たすために、もしそれ、人間の性を役立てることができなければ、後にこの良き条件を完全に得ることなどどうしてできようか。というのがあって、で、このテキストで、妊娠の利を成就できるのを、 というのは、この、人として生まれた意義を果たすためにというところだと思われます。はい。で、まあ、認識ってのは、インドの言語にてプルーシャと書いてあるんですけど、チベット語ではケブーで、で、そのプルーシャというのを、盆話大辞典。漢訳対象盆話っていうのはサンスクリットジャパニーズですね。講談社の盆話大辞典というのがなぜかうちにあるので、でそれでプルーシャを見てみると、人、人間、人物、生命力としての個人的原理、霊魂、個人の本体、普遍的霊魂、最高精神とか、すごいたくさん意味があります。で、漢訳も書いてあって、漢訳は人、人者、男、男子、上部、死婦、死、大使、が、人が、とか、まあ、いろいろあるんですけど、これは結局、ただ人でいいのではないかと、思いました。すごい様々な意味があるけども、チベット語のケブーというのは普通人という意味だと、辞書にもありますし、人子と、まあ、書いてあるけど、まあ、人という意味だと思います。それで、で、そのプルーシャという言葉には力とか能力という意味があるらしいと。うん。で、次わからないのが、ウカグソクの身には繁栄と自然を成就する力あるって書いてある、この繁栄、まあ私漢字間違ってるから余計わからなくなってるんですけども、まあ栄えるの繁栄ですね。繁栄と自然って何なんだろうと思って、で、英語を見ると、三行目の一番最後の、attain either the temporary high realms or definite goodness と英訳はされています。で、high realms っていうのは、その全種にの、展開とかそういうことなんですよね。それの temporary にとか、デファニットグッドネスってのはまあ自然かなとは思うんですけど、ちょっと英訳を見てもわけがわからなかったので、チベット語の原文にあたると、ウゴントータンゲーレクって書いてあるんです。で、このウゴントータンゲーレクっていうのを、スマホのチベタンディクショナリーがアプリであるので、でそれで見たら、元っていうのも、ゲレクっていうのもそれぞれにも意味あるんですけど、この、タンっていうのはアンドなんですけど、これ続けたこれだけのので意味がありました。熟語としての意味がありました。higher rebirths and liberation、とか、higher states of rebirth and the definitive excellence of enlightenment って書いてあるので、結局その繁栄と自然と訳してあるんですけども、結局その良いところへの転生と、Definitive Excellence of Enlightenment でのリベレーションというのは結局下脱とかそういう意味ではないかなと私は解釈しまして、解釈してみました。で、
賛成です。
いいでしょうかね。うん、で、試薬として、ウカグソクの益の大きいことについて、2ページ目に言ってるんですけど、入菩薩行論に人として生まれた意義を果たすためと説かれています。サンスクリット語で人をプルシャというのですが、プルシャという語には力あるいは能力の意味があります。ウカグソクの体には全種への転生と下脱と成就する力能力があるので、人、プルシャというのです。というふうに訳してみました。結局、人は、今よりももっと上の、展開、上の、全種の方に生まれ変わるという、可能性もあるし、力もあるし、あと、まあ、その先に下脱をするという、力もあるということを、まあ、言ってはるんだろうなと思います。いいでしょうか。
なんか、 ちょっとゆっくりやっていただくので、時間間に合わなくなったら。
ああ、そうなんや。
少し、
はい、では急ぎます。
少し追加させてくださいね。はい、お釈迦様は、はっきり二つに分けてお説法なさったんです。その在家にはいいところへ生まれ変わるように、で出家は、涅槃を得るようにって。だから、仏教、最初から二本立てだったんですよ。でその話が次三子のところで出てくるわけね。
あ、はい、
はい、はい、どうぞ。
はい、で三子、それもまた能力は上中下の3つがあるので、人子もまた上中下の3つがあるのです。そのようにまた菩提道討論に小中大である三子だと知るべきですと説かれていますとありまして、これまた、菩提道討論というのが出てきてるんですけども、これは、参照のところに書きましたように、善悪アティーシャ菩提道討論というのが、起心処方というところから出ています。アティーシャさんというのは、10世紀ですね、982年から1054年に生きていた方で、インドの方なんですけども、1040年にチベットに、呼ばれて、招かれて、59歳ぐらいからそっちに、チベットの方、西チベットの方に行かれまして、で、そこで菩提道討論を最初に書かれました。で、その後、西チベットから、ウツァンの真ん中の方にも移って、結局チベットで亡くなりました。チベットに12、3年いらっしゃったみたいです。で、その間にたくさんの本を書いてくださってるんですけども、菩提道討論というのが一番最初に書かれたもので。で、ガンポッパーのこの、下脱の法則も、からツォンカパ大使の、ラムリムも全部その、このアティーシャーの菩提道討論をもとに、まあ、基礎に、書かれているということです。それで、そのアティーシャの、菩提道討論の本文の5ページから8ページに、あ、じゃあ、5下から8下に、劣ったもの、注意のもの、あれ、優れたものとになっているので、人を三種として知るべきである。それらの特徴を明らかにして、それぞれの区別が表されるべきであるとあります。まあ、これはだからこのまんまです。試訳。そして能力に上中、あ、チベット語では、上中の二つしか書いてないのに、上中の三つがあるっていうふうに書いてあります。変なんだけど。でも当然下が入っているはずですので、そして能力に上中下の三つがあるように、人にもまた上中下の三つがあるのです。菩提道討論にも、劣ったもの、注意のもの、優れたものとなっているので、人を三種として知るべきであると説かれています。で、次行きます。それもまた、少子には自己が悪種に落ちなくて天人を得る能力があるのです。そのようにまた菩提道討論に何らかの方便により輪廻の安楽のみを自己のために求める人子、彼は最低だと知るべきですと説かれています。中子には自己が輪廻から下脱してから、弱小の安楽の位を得る能力があるのです。そのようにまた、鵜に背を向けて罪の業を止める本性の自己の弱小のみを希求する人子、彼は中というのですと説かれています。大師には無常利益のために仏を得る能力があるのです。そのようにまた自相族に属する句でもって他者の句すべてを正しく突きさせたいと欲する人子、彼は最上ですと説かれています。とあるんですけども、まあ、こっちの善悪アティーシャ菩提道討論の起心処方の方の訳で、試訳をもう少し分かりやすくしてみました。少子には自己が悪種に落ちず天人になる力があります。菩提道討論に何らかの方法で輪廻の楽しみだけを自分自身のために求めている人は劣った人と知るべきであるとあります。中子には自己が輪廻から解放され、弱情と安楽の境地を得る力があります。存在の楽しみに背を向けて、罪となる行いから退くことを本質として、自分の弱情だけを求めている人は注意と言われるとあります。 大師には無常のために仏となる力があります。自らが相続している苦しみにより他者の苦しみをすべて完全に尽くすことを何よりも望んでいる人は最高であるとありますとあって、これで、三種の説明が終わりました。
ここまでのところでご質問とかありますか？
中村です、質問でもないんですけど、ちょっと喋らせてください。私、教師をしてて、ちょっとここら辺には、ピピンって反応したんですけれど、どういうのかな、ここでは3つに分けるといって書いてあるけど、まあ、私の仕事としては、人を、分類する、分けるというのが仕事の一つやなと、それは、3段階にも分けるし、2つにも分けるし、今は5つに分けるかな、そんなことをしてるな、というふうに思うんですけど、今日も、実は、期末テストを返却してるというのは、ことをしてたんですけれど、なんていうのか、能力があるのにやらないというのか、そこを腐らせてる子というのか、これをなんか教師として、ある意味イラッともするような、場面なんですね。まあ、そんな時に、まず環境を落ち着けてというところから入るわけなんですけど、まあ、一方で、国民の教育というのは、渡辺正一さんの本を読んで、あの人の本というのはかなり私にとって刺激的で、で、かなり私を揺らすんですけれど、ここら辺のその能力の話に関しては、能力はもっと伸ばすべきだ。日本の教育は、平均を求めすぎてるというような、上も下も切ってるというような指摘があって、まあ、それを言われたら辛いなぁと思いつつ、エリート教育とか、そういうこととか、ちょっとなかなかちょっとこの、喋れなくなってきましたけれど、なんか、能力に分けてというところ、それを使い切れてないというところらへん、その辺がなんかちょっと、自分自身が揺れながら喋ってるってほんまにまとまらないですけれど、今までの日本の教育の悪いところというところも含めてなんか、ちょっと、反応しました。結局全然まとまらんままにごめんなさい。終わってしまいます。
ありがとうございます。仏教の教団に即して言えば、お釈迦様とかお師匠様が能力を分類するんじゃなくて、弟子が自分で決めていくんです。在家だったら、在家の行けるところまで行こうと、せめての来世人に生まれ変わろうぐらいのところで、で、出家だったら、だから、アラカンとしてね、とにかく大下脱するのを目標にするか、菩薩として、転生しながら人を救うのを目標にするかは、これは、弟子の請願っていう願いね、弟子の願いで決まるので、お師匠様があんたはこれにしって決めるわけじゃないんですよ。で、この長いカリクラムの中で、だんだん弟子たちが自分がどこに向いてるかなって決めていくというシステムなんです。いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうぞ次行ってください。
はい。うか具足の妊娠は頼り優れていること、92ページの真ん中です。また息するのが大きいことは、規範士チャンドラゴーミン御前もまた弟子諸官に得てからの生の海の果てにいたり最上の昇格の禅の種子をもまく如意宝珠よりも功徳がはるかに勝っている人たること、それを誰がかなく無駄にするでしょうか。心の力が大きな人が得るものであるその道は、天と竜は得ない、アシュラは得ないし、ガルーダ、寿命の悪者、キンダラとマホーラガは得ないのですと説かれています。ウカ具足のこの妊娠でもって不善を捨てることができる、善を成就することができる、輪廻の海を渡ることができる、菩提道を進むことができる、聖道各者、仏を得ることができるのです。よって天と竜などの他の種の衆生より、ことさらに優れているし、如意宝珠よりも勝っているのです。そのようなら、うか具足のこの妊娠は得がたいし、益することが大きいので、宝というのです。というところなんですが、まず、規範士チャンドラゴーミン御前とは何者か、 というのを、これはリクパウィキって、ウィキペディアにも出てるんですけど、リクパウィキっていうのはちょっと仏教系の、ウィキペディアみたいなもんで、詳しく出ていました。7世紀のインドの、学者なんですね。それで、でも、レイプラクティショナーって書いてあるので、その、お坊さんではなかったみたいですね。それで、チャンドラキルティとナーランダにおいて、数年、何年にもわたる、論争をしたので有名らしいです。で、20 verses on the Bodhisattva vow っていうのと、Letter to a Disciple っていう、本を書かれて、この Letter to a Disciple っていうのが、弟子書簡ですね。で、そのリクパウィキに、チベット語でまた、この、チャンドラ・ゴーミンさんの、なんか、文章が引用されていて、それがまさにこの、ここの書いてある、部分の、後半の、心の力が大きな人が得るものである、その道は天と竜は得ない、アシュラは得ないし、ガルダ、寿命の役者、キンダラとマホーラが得ないのですっていうところが、原文で書かれておりまして、はい、有名な句みたいです。それからその、いろんなものが出てきてるんですけど、天は、天界の天、神様ですね。だから、竜っていうのは、ナーガっていう、竜の神様です。から、まあ、アシュラは、その、アシュラですよね。で、ガルダは、なんか鳥みたいなやつですね。で、寿命の役者ってのがなんかわかんないくって、これを、英語のとこで見たら、英語の部分の、下の行の、ビデアダーラズというところなんですけども、ビデアダーラズが何かと思って、こっちはウィキペディアで見たら、ウィスダムホルダーズ、ということらしいで、それで、それ、寿命ってなってるみたいです。で、チベット語では、リクジンって言って、やっぱりリクっていうのは、その、知恵とか、理性とか、ね、それを持っているもの。うん。これをなんか、ビダーラダーラという、いうやつみたいです。やっぱ、神格みたいです。から、キンナラっていうのは、英語でも金奈良になってて、これもウィキペディアでは、やっぱり神様的なもので、音楽に関係があるみたいですね。で、漢訳は、人比人疑心と書いてありますけど、これは、なんでかっていうと、チベット語ではこれは、ミヤムチって、言うんだけども、ミっていうのは人で、人でない、なんていうのかな。人、あるいは、ファットっていうようなのが、ミヤムチっていう意味で、なんか人のように見えて人じゃないっていう、いうので、いうものみたいです。金なら。それから、マホーラガっていうのは、英語では、ウラーカズになってるんですが、で、チベット語では、トーチェって書いてあるんだけど、これも全然わからなかった。むしろ、マホーラガで弾くと、出ました。マゴーラガとかいうやつみたいで、これも、だから、偉大なる蛇。マホーラガ、マハープラスウラガで偉大なる蛇を意味しているみたいです。うん。で、ナーガっていうのが竜神みたいな感じで、こっちのマホーラガっていうのは、蛇の神様みたいなものみたいで、まあ要するにそういういろんな人間にない能力を持ったいろんなその上の神格的なとか天とかの生き物たちなんだけども、その者たちは、仏に至る道を得ることはできないということを、繰り返し言ってはるみたいです。だから、こうところは試訳を、まとめて読みます。 また、ウカグソクの益の大きいことについては、チャンドラゴーミン・アジャリもおっしゃっています。得たならば、生の海の果てに至り、最上菩提の善の種をもまくことができる。如意宝珠にも勝る功徳あるこの妊娠を一体誰が無駄にするだろうか。心に大きな力を持つ人は、この道を得ることができるが、天竜アシュラも、ガルーダ、ビディヤーダラ、キンナラ、マホーラガも得ることはできないと説いておられます。でその6ページの試訳も一緒に行きます。ウカグソクのこの妊娠によって、不善を捨てることができる、善を成就することができる、輪廻の海を渡ることができる、菩提の道を進むことができる、最高の仏になることができるのです。ですから、天や竜など他の衆生よりもはるかに優れ、如意宝珠よりもはるかに勝っているのです。このように、ウカグソクのこの妊娠は得がたく、また息が大きいので宝というのです。ここでちょっと切りましょうか。
はい。ですね、寿命者ね、ビディアダーラね。
はい。
で、明王って訳しても、まあ悪くはないんですけど、不動明王なんかのね。不動明王ね、種類は役者なんですよ。役者って、夜者ね。
夜者。
夜者、はい、夜とまた書く夜者。
はい、はい、はい。はい。はい、
で金奈良とか、それからマゴラガとかは、もう普通にこの漢字でみんな言うてます。うん
そうなんですか。
はいはい。
知りませんでした。
経典みんなね、ラゴラ、キンナラ、マゴラがえて、はじめにこう、お釈迦様の説法を聞く、聖門たちをずらってあげて、菩薩たちをずらってあげて、それからこういう魔物怪獣たちをずらってあげるんです。みんな聞きに来るんですよ。
うん、
はい。
そうですか。
チャンドラゴーミンの詩の、形が変わってますね、音節数が。
まあ、これもなんか途中から抜粋してるみたいなんでね、よくわかんない。
でも一応な何音節、いつもの詩より2音節長いのかな。
なんか一番上の行が引用されてなかったんですけど、はいはい、ちょっと。長いみたいで、
はい、だから珍しい死刑ですが、サンスクリットの死刑を訳すのでちょっと余って混乱したんでしょうね。
そうですね、うん、そうですね、元はサンスクリット語ですね。
はい、はい、ありがとうございます。はい、他どなたか何かありますか。内容でしたら次へ行きましょう。はい、
はい、じゃあウカグソクの妊娠は極めて召しやすいこと、だから今さっきまでは優れているってことをずっと言ってたんですけども、そのように得がたいし利益が大きいが極めて召しやすいのです。寿命に対して増加させるものはないのです。死の縁は多いのです。なぜなら時の刹那はとどまっていないからです。そのようにまた入菩薩行論に今日は死なないと言って安楽にいることは道理ではない。我はなくなる時それが間違いなく来ると説かれています。まあ、これまたシャンティディーバの入菩薩行論で、第2章、罪の懺悔の、説章の第58下に、今日だけは死なないと考えて安楽に過ごすことは正しくない。私が死んで亡くなるときは疑いなく確実にやってくる。とありました。これが、マリア・リンチェンさんの方の役でありましたので、まあ、ほとんどもうこのテキストのまんまなんですけども、試訳読みます。このように得がたく益が大きいのですが、ウカグソクの妊娠は極めて召しやすいのです。寿命を延ばせる者はいませんし、死の因は多くありますし、時は一瞬たりとも止まらないからです。入菩薩行論にも、今日だけは死なないと安楽に過ごすことは正しくない。私が亡くなるときは疑いなく確実にやってくるとあります。
はい、ありがとうございます。何かお話はありますか？この辺が一番なんかこの今やってる説の、なんて、肝のところというか、サビのところじゃない。不覚則はすごいいいんやけど、すぐ死にますぜっていうの。 なんもないですか。なんもないやったらもうちょっと行こうかな。はい。
はい、はい、
これ探すの、ユンボ殺業論なんかは、注釈ついてるんですか、どこなんか、そのご自分で全部探されたの。
いやいや、このテキスト
ついてんだ、テキストね。はい、
約10何番とかで書いてあって、はいはい、そこを見ると、どこにあるか書いてあります。う
ん、チベット語の文章の、これ他ですね、一番最後にね、ちょっと短い一句があって、なんか、カタツムリみたいな字で始まってるのあるでしょう。これ、セスンテってこう、セスン、そうやな、ここは。うん、と書いてある。という意味で、だってこれ頼りにですね、チベット語テキスト読んでるんです。引用、ここやな。このセスン、そうとかセスンテとか書いてある、ここまでが引用やない。で、その前、死やな、あんな、これやなと。すごい量の、だらだらだらだ書いてあるチベット語からですね、今読むところ探すのが厄介なんです。ご苦労様です、綾子さん。
いや、それのついでに言うとですね、はい、よくこのテキストにそのようにまたって書いてあるんですね、うん、これがね、これチベット語ではデタルやんって書いてあるだけで、
デタ
ル、デタルっていうのはまあそのようにっていうことではあるんですが、うん、でやんっていうのはまたってうん、オールソとかチューとかいう意味なんですけども、ね、うん、これいちいち訳しているとなんかちょっと意味が分からなくなってきて、で英語ではもうそんなのは全部飛ばしてありますね。
うん、
うん、
リンポチェ様なんかもこの手手ねとかさ、
うん、
それでねっていう感じのやつをたくさん頭に使われるじゃないですか。
うん、
言ってでしょ、なんかね、あれいちいち翻訳しなくてもなんか日本語ででねってそれでとかいう感じの軽い言葉なんだよね。
うん
うん、デタールだってね、デタールなんて英語は時々出すとかね書いてあるけど、
うん、でもまあそれでみたいな、
はい、
ただアンドみたいな感じかな。
そんなことですね、
うん
うんうん、はい、ガンポパ様の文章、僕もそのたくさんチベット語読んないけど、少し古風でよろしいね、とってもなんか、うん、拡張があって、はい、うん、はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。
はい、それで次はその例えみたいなものがいくつか出てくるんですけども、よって得がたい度量、または召しやすい度量、または利益が大きい度量はそのようですから、人としての体について船の思いを確立し、輪廻の海を何とでも渡ることが必要です。そのようにまた入菩薩行論に、人の船によって苦の大きな川を渡る。この船は後からは得がたいので、愚かなものよ。時に眠りに落ちるべきでないと説かれています。で、ありまして、で、この、度量ってなんじゃいというところなんですけど、英語では、得がたい度量、召しやすい度量っていうのを、how difficult this precious human life とか、how it is easy to lose とか、いうふうに書いてあって、でそのチベット語の元のとこでは超、っていう言葉が書いてあるんですけども、量とか程度という意味なんですね。なんかこれは度量と忠実に訳しておられるんですけども、まあ、結局まあね。まあ、その、how なんちゃらというような程度のことではないかと思います。それで、この、そのようにまたの引用は、またシャンテデーバの入行、菩薩行論の第7章、精進の章の第14下、人間の体という船に乗って、苦しみの大河から解放されるべきである。再びこの船を得ることは難しいのだから、無知なる者よ、恵まれた機会を得ているこの時に、ダミンをむさぼっていてはならない。とあります。皆さんもよくご存知の37の菩薩行の第一下、カマンの船なる妊娠得たからは、自他を輪廻の海より救うため、昼間も夜も心を散らさずに門刺繍する物資菩薩行でありますけど、このカマンの船なる妊娠得たからはというこの船の例えですね。でこれ多分匿名散歩、さんはもちろんシャンテディーバよりも後の方ですので、このシャンテディーバの有名なこの 第7章14下のところからのインスピレーションでもちろん書かれているんではないかと思います。で、試薬は、このように絵がたく、召しやすく、液が大きいのですから、もう量とか、度量をやめました。体は船であるという思いをしっかりと持って、輪廻の海から何としても逃れでなければなりません。人間という船に乗って苦しみの大河から解放されるべきである。再びこの船を得ることは難しいのだから、無知なるものよ。この時にラミンを貪っていてはならないと説かれています。
ありがとうございます。なんかシャンティデーバ様はずっとラミンを貪っていたんでしょ？
そう、そのように書いてありますね。噂によるとナーランダであまりにもずっと寝て、なんか、
飯食って、寝て、飯食って寝てしてたので、みんなが怒った、うん、
なんか嫌われたらしいですね。うん、なんかね、どっかにあった。それで、お前そんなんやったらちょっと説法してみとか言って言われてでなんかしますって言って行ったらそのすごい高いところすごい高い座がこしらえてあってでそこにこう登れないぐらい高い座がこう兄弟子たちが意地悪をしてね作られていてそこの階段もはしごもなかったと。だけど、シャンテディーバーは神通力を用いてその宝座を、宝座を手で押さえて低くし、やすやすと宝座に上がったとか。で、ちょっと今これは、ポタラカレッジの入菩薩行論の最初の本書についてっていうところなんですけども、で、シャンティディーバが今までに説かれた教えを説こうか、説かれていないことを説こうか、と尋ねると、人々は説かれていない教えをと望みました。で、こうして、入菩薩行論が、説き始められました、っていうのであります。
はい。なんかその、はい、とにかく、何もしないで寝ていたり、すごいたくさん食べたので、すごい太ってたんだよね。
へえ、そうなんだ。
うん、なんか僕聞いた。んで、太ってたので、その高いところへ登れないだろうと思って、意地悪して作ったら、ピューンって上がっちゃったんだ。そのエレベーターみたいに下ろしてきて、神通力で。それから、そういうので、今までに解かれたことがないことを言って、解いたら、みんながびっくり仰天しちゃったのね。あまりにも内容が素晴らしいから。
はい。
それでそのままその天に登っていこうとしたので、うん、なんか二人の人が頼むからもう一回言ってくれ言って、
うん、
それでそのルーンをもらって、それを書き留めたんでしょ？
そうなのかな？
違ったかい。
ちょっと見つけられないけど、そうなんですかね。
うん、というふうに私の記憶に過ぎます。
はい。
はいはい。です。
はい。じゃあ最後のところいきますかね。最後、体について、乗るべき馬だとの思いを確立し、輪廻の苦の哀路を何とでも脱すべきです。そのようにまた、妊娠の清らかな馬に乗って、輪廻の苦の哀路より逃げるべきですと説かれています。体について、しもべの思いを確立し、善の業に使用すべきです。そのようにまた入菩薩行論に人のすべての好みは使用されるべきものに過ぎませんと説かれていますとあるんですけども、この最初のね、あの 馬の例えについては、出典不明の訳中21にも、パランって書いてあったんじゃないかな。
あ、はい、そうなんや。
はい
はい。
ええ。なんか、入菩薩行論に馬がちょっと出てくるのはあるみたいなんですけど、あんまり関係ない馬みたいなんですよ。みたい。うん。
インド人は、チベット人ほど馬乗らないから、なんかチベットの出典かもね。うん、チベット人はほとんど、馬の背中で一生送りますからね。
うん。
うん。はいはい。
そうですね。はい。それでその 次の、そのようにまたの格好ない人のすべての好みはっていうところは、入菩薩行論の、第5章、正知の章の第66下。なんかよくわかんないけど、第二の理由は死後、狐やハゲタカの餌にするためにこの体を守っているようなものである。うかぐそくを備えた人間の体は、善行をなすためにこそ使われるべきである。うん、というところを、取ってきているみたいです。それで、まあ、主役は、体は乗るべき馬であるという思いをしっかりと持って、輪廻の苦の谷から何としても逃れるべきです。清い妊娠の馬に乗り、輪廻の苦の谷を脱すると言われています。体は召使いであるという思いをしっかりと持って、善行のために使うべきです。人間のこの体は使われるべきであると説かれています。としました。そうです。
はい、あとですね、清い妊娠の馬に乗りというのは、これは入菩薩行論なんだ。
妊娠の、それがね、どこが出典かわからないんです。この最初の鍵格好の中が。
そうなんね。人のすべての好みは使用すべきものにすぎませんのが入菩薩行論なん
です。はい、そうです。う
ん、でもなんか、そこのその、清い妊娠の馬に乗りも、とても美しい詩の形になってますね。ミルゾン。
はいはい、ミル三メーターションネ。ホルエルンガルタン、タンレー。どうですかね。
だからもともとこういうのが歌われていたんだね。形から見てミラレパの十万歌じゃないですね。ミラレパの十万歌も長い方の詩形多いからね。はい、詩になるとすぐ陰文訳をしたいなとこう思うのでありますが、今日のところで何かお話ありますか。
中村です。
はい、
喋っていいですか。
はい、
この最後の、その、うかぐそくを備えた人間のこの体は善行をなすためにこそ使われるべきであると、まさにその辺、こう、思うというか、そうだよねというところがあるんですけれど、先ほどの話で自分がちょっとうまいこと喋れんかったなという思いが、ちょっとくるくる頭が回ったんですが、その渡辺昭一さんが、その、ある意味そのアメリカのような、そのエリート教育というのか、そのできる子をもっともっと飛び級とか、そういう形ででも、教えていく、そういうシステムを日本の中にも作るべきだというようなことも書かれてて、私、まあ、教師というのをもうぼちぼち終わるという段階に来てて、未だに迷うんですよね、この言葉には。こうすることが、その先ほどの、その、この体を善行のなすためにというふうになるのかな、というところ。このアメリカのようにと言われたときに、ね、アメリカの後を追いするのはほんまにまずいなというふうに、思ってて、もう感覚でしかないんですけど、これをやってったら、その、なんかアメリカで今やってる、その富裕層の街、その富裕層だけが住む街、自分のたちの税金は貧困層に使われてるのかし、だったからサンディスプリング市でした。そういう話が前、なんかで見ましたけれど、そんな方向にしかいかんのちゃうかな、という気がしてて、ただ、かといって、その日本で今やってることが良いとも思えないというので、まあ揺れるんですけれど、まあ渡辺さんに言わしたら、その平均化していく指摘も受けるんですけどね。私、長いこと小学校の先生やってて、平均点が80点以上、それを目指すみたいなところがあって、できひん子も、まあそこまで何とかして残してでも、引き上げていくということを、まあ目指してて、それを平均化と言われても困るなと思いつつなんですけれど、それをある意味、その高校現場に移って、高校でも、最初やり始めたんですよね。その、サボってる子、寝てる子をある意味叩き起こし、まあ小テストで引っ張り、んで放課後に、勉強会みたいなことをしという、で、今、歴代のその、テストで、理科のテストで、よく似たテストを作って、その、 それこそその小学校で目指した80点、80点には届かなかったけど、80点に近い点数、70何点の平均点のテストを作って、私は陰でガッツポーズをしたんですよね。よっしゃという感じでやったけれど、こう、周りの教師が何やってんですかって言われたんですよね。ねこんなテスト作ったら後がしんどいでしょうって言われて、と思って、結局ここは最後の段階で、60から65ぐらいの平均点に収めろという話なんですね。だから、まあ、例えば80点の平均点を作ってしまったら、次にはもう、平均点が、50点とか40点の平均点を、のテストを作らんことにはというふうにな、最後にならないということになるんやけれど、確かにその、いうこと、そういうことを目指してしまってる日本というのもおかしいなということも、思います。なんかこう、平均が60から65点になって、40点以下の欠点の子も、少ないようなテスト。それで、まあなんとなくこう、平均的な、授業をしていく、テストをしていくというところら辺を今日本は走ってるというか動いてはいるけれど、これ。ああと思いつつ、一方で先、最初言ったそのエリート教育というのも、と思いつつ、見えないです。それこそ見えないままの話なんですけれど、その最初の人間の体は、使われるべきで、というところに、どういう感じで、それこそ教育の場で繋がるのか、なんか、非常に今回の、あやつの場で、刺激されて、むにむにゅっと考えて、そして、
この前、ケースカンファレンスを大阪でしてね、で、そこで僕が言ってたのは、その全ての人が所属できる社会を作りたいんだって、アドラー心理学は。で、仏教もね、それはやっぱりそうだと思うんです。その賢い人は賢い人として所属でき、愚かな人は愚かな人として所属できる世界を作りたいんですよ。で、ところが、現代社会ってのはそうじゃないんだよね。その全員が、例えばその、会社勤めて、それで帳簿つけられてとかいうような能力を期待されてるわけ、全員に。で、それは、それで幸福になる人もいるけども、それよりももっとクリエイティブで違うことしたい子もいるし、とてもじゃない、帳簿なんかつけられない子もいて、その人たちが所属難しくなるんですよね。で、大学の、上等の大学の上等の研究室へ行くと、結局、世の中で絶対暮らしていけないタイプの人たちが集まってですね。で、とっても変わった研究をしてるんですよね。その後、人たちっていうのは結局ね、高校とか大学の学部でむちゃくちゃ苦労してるわけ。その平均活力の中で。で、なんとかかんとか生き残って、精神病行かないで大学院へ来たというような。タイプの人、僕は若い頃たくさんいましたけど、いや、みんなが所属できる社会の目標じゃないかな。そのためには、だから、教育よりも前に、やっぱり今の社会制度そのものに大きな問題あるんだなと思ってるんです。で、じゃあどこに問題あるのか言ったら、それはまあ信仰を失ったことですね。私によれば一言で。
はい。なんとなく同意します。はい。
はい。結局その人の生きる道っていうのは科学からはあるいはその理屈からは出てこないんだと。で、それは結局信仰からしか出てこない。その信仰は別に神道でも仏教でもイスラム教でもキリスト教でも何でもいいので、その人間を超えた存在を信じるということからしか我々はこうして生きていけばいいのがわからないと思うんですよ。で、戦前がね、今よりちょっとマシやったのは、その国家神道って、まあかなり問題ある宗教ですけど、国家神道があったんです。で、それが戦後完全なくなったら、そしたらこんな社会になっちゃったわけ。で、この間ですね、まあこれも噂話なんですけど、北朝鮮で収容所入ってた人が脱北をしてね、それで韓国へ亡命をして、で、その韓国の中で、誰かのインタビューを受けて喋ってるのが、インターネットに載ってたんですけど、その北朝鮮が、もしもその金政権が潰れたら、ぜひ私は帰りたいと。 で、その韓国っていうのはすごい不幸だった。その北朝鮮は収容所の中入って食べるものもなかったし、あの暴力も振るわれてたけども、あそこではですね、心が今みたいにその迷って不幸になることはなかった。で、韓国社会来ると結局競争に勝たなければ生きていけないっていう社会で、みんなが敵同士で、そこでその自分がまあ僕らのことで所属するのがもうとんでもない努力がいるんだって、こんな社会は嫌だって言うんですよ。で、日本もね、やっぱりあのアメリカ化することでだんだんそうなってきていて、その所属するためにすごい努力がいる社会になってきてて、これ間違ってると思います。あの、まあ、資本主義そのものの大間違いがあると思うので、まあ、そこを乗り越えていくんだけど、それは別に社会主義では乗り越えられないと思うね。やっぱりその何かの宗教のある世界を復興しないとダメだと思っております。他の方何かありますか。
すいません、東です。
はいはい。
今の話とは全く変わるんですが、3ページ、資料の3ページの、規約のところに、少子にはっていうところで、輪廻のた楽しみだけを自分自身のために求めている人っていうふうに書いてあるんですけど、うん、なんかこれまで輪廻っていうのは、あと、錯乱しているから輪廻、六道輪廻を回っているんだとか、そんな風にな話だったような気がしてるんですけど、輪廻の楽しみを求めるっていうのはどういうことなのかなと思ったんですけど。
私が言っていいですか、綾子さんなんかおっしゃいます？
ああ。いや、いや、あの、だから、正門独閣よりもまだこれ、前の段階ということですよね。
うん、在家さんですね。在家信者。
うん。じゃあ、六道輪廻を回っている人、
ん？うん、で、私なんかこれなんで、在家信者なんですよ。はい、で、なんで在家信者か言ったら、あの、今、輪廻の最中にいるんだけど、結構炎上してるんです。ここから完璧に抜け出そうと思わないんだよね。その、あれ食べたいなとかさ、その、あそこ行きたいなとかさ。で、だから輪廻の楽しみにどっぷりなんですね。来世もできたら、舞台嫌やな、人間に生まれたいな、だってまあ仏教もちょろちょろっと勉強して、で、またあの、焼き鳥とかさ、そんなもん食ってとか思ってるわけです。あの、犬なんかになったら地面に落ちてるものを食べないといけないじゃないですか。あれちょっと嫌よねって、やっぱりこう料理して火通したものがいいよねとか思って、僕らみんな輪廻の楽しみを追っかけてるんです。だから、一応少子なんです。今んとこ。
なるほど、わかりました。なんか、ちょっと正しいな、言葉遣いを覚えてないですけど、結果として良いことをしたという、良い行いだったとしても、その、主上サイドのためにっていう、菩提心を持って行わなかった行動は、すぐさまその後に結実して消えてしまうとかって、いうのをなんか習ったんですけど、うん、まあ、要するにそういうことをしているってことですかね。
まあ、そこまでいかないですね。だからその、まずは出家しないということね。あの、出家するというのは輪廻から出る決心をしたいことですから、
はい、
その出家をしないということ、はい、それから、はい、出家してもね、全然その少子のままの人もいるので、その出家したらひたすらその菩提を得るためにそのせめて中止ね、しなさい。で、まあ、できたら、だから、大師の、修行をしなさいということが書いてあるんだと思います。
はい、わかりました。
うん。他ありますか？出家するっていうのは、とても難しいです。その、今、チベットの、あの坊様方が離散をして世界中へ行ってられるけど、多くの人が現続して在家になってられるのね。その そうのままで現代社会で暮らすってすごい難しいんですよ。これは社会そのものがやっぱりそう出家して、世俗的な生産に関わらないで、人からのお布施で生きていく生き方に対してある反感を持ってるわけ。その坊さんは人を騙して暮らしてるとかいう類のことを思ってるので、すごい難しい世の中になってるけど、でも本当は全員が出家はできないんです。人間生産しないといけませんから。だから全員は出家できないけども、あるその出家して修行だけしている人口を抱えているのすごい大事だし、あるいはその大学なんかだってその生産的なことにつながらない、何に使うのかわからん研究をやっている研究者を大切にするのすごい大事だし、芸術家なんかでもね、わけわからんものを作ってるけど、なんか一生懸命、珍しい絵描いたりしてるでいうのをみんなで尊敬して大事にするのも大事だし、なんかそういうことを思いますね。その今の社会は結局いくら稼ぐかだけで人間の値打ち決めてるよねって、それだと良くないよねって思うんです。いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
それでは時間になりました、この次私やりますのでよろしくお願いします。お経を読みます。